カスハラ対策ってよく嵐への備えに例えられますよね。今回はですね、とある法律事務所の開設資料をもとに、2026年10月から完全義務化されるカスタマーハラスメント対策について深掘りしていきます。
はい、いよいよ義務化が迫ってきましたね。
ええ、リスナーの皆さんもご自身の会社でちょっと想像してみてほしいんですけど、例えば社員が10人くらいの職場で、大企業向けみたいな100ページもある分厚い防災マニュアルをドンって渡されたとして、いざという時にそれ誰か読みますかね。
いや、確実に埃をかぶりますよね。目の前でお客さんが激高している時に悠長にマニュアルの目次をめくっている余裕なんて現場の誰にもないですからね。
ですよね。本日のミッションはですね、まさにそんな忙しい中小企業の経営者の方々のために、マニュアル作成の優先順位を整理して、最初に作るべき3つの超重要資料を明確にすることなんです。
素晴らしいテーマだと思います。資料にある遊泳前線の調査なんかを見ても、流通とかサービス業ではすでに2人に1人が被害を受けているっていう、かなり深刻な状況なんですよ。
ああ、2人に1人ですか。いや、それ聞くとリスナーの経営者の方も急いであらゆるケースを網羅した完璧なルールブックを作らないと、なんか労働局から指導されたりとかペナルティーを受けるんじゃないかってすごく焦ると思うんですけど。
そこなんですよ。まさにそこが多くの経営者が陥ってしまう罠でして、法律が求めているのって分厚い書類の存在そのものではなくて、実際に現場の従業員を守れる体制があるかどうかっていうことなんですね。
体制ですか。
はい。例えばですね、従業員が理不尽な暴言を吐かれているのに、会社側がことを荒立てたくないからといって、まあとりあえず謝って場を収めてくれよみたいに指示したとしますよね。
ああ、なんか現場ではありがちなちょっとリアルな光景ですね。
安全配慮義務違反に問われてしまう典型的なパターンなんですよ。従業員が安全に働ける環境を提供するっていう法的な義務を怠ったとして、実際に企業が損害賠償を請求される裁判例もどんどん蓄積されています。
そうなんですか？じゃあ100ページのマニュアルをちゃんと作ってあっても、現場で会社が従業員を盾にするような対応をしちゃってたら。
そうなんです。法的には全く意味をなさないんですよね。
なるほど。つまり書類の分厚さじゃなくて実効性が問われると。今回の資料にはまずはたった3枚の資料から始めればいいって書かれてるんですけど、正直いくらなんでもたった3枚じゃその複雑なカスハラ事案には対応しきれない気がするんですが。
まあ確かに3枚って聞くとすごく少なく感じますよね。でもこの3枚にはそれぞれ明確な役割分担がありまして、まず1枚目は基本方針です。これはもう経営者自身が何があっても従業員を守るんだっていうスタンスを社内外に明確に宣言するものですね。
なるほど。トップの姿勢をバシッと示すわけですね。でもその社長の熱いメッセージだけでパニックになってる現場の、例えば19歳のアルバイト店員さんがうまくクレーム対応できるかっていうと、ちょっと精神論だけじゃ防げないですよね。
おっしゃる通りです。だからこそ2枚目と3枚目がしっかり機能してくるわけです。方針だけでは現場は動けないので、2枚目に連絡体制を置くんですよ。
連絡体制っていうのは具体的には
誰に相談するとか、どういう言葉を言われたら警察とか弁護士に通報するのかっていう明確な基準ですね。そして3枚目が現場で直感的に動けるための対応フローチャートになります。
あー、なんか今のお話聞いててすごく腑に落ちました。これって怪我をした後に手当てをするための救急箱っていうよりは、工場の機械とかについている緊急停止ボタンに近いイメージですね。
緊急停止ボタン。あー、それは非常に的確な表現ですね。
なんかおかしいぞとか危険だなって感じたら、現場の誰でもいちいち上司の許可なんか待たずにバンと押してラインを止めていいんだよっていう、そのための基準と手順がその3枚の紙っていうことですよね。
まさにその通りです。現場が迷わずにそのボタンを押せるようにすることが最大の目的なんですね。だからこそ分厚いマニュアルじゃなくて、現場の壁にペタッと貼っておける A4 サイズ2枚で、しかもパッと見てすぐわかるイラストとかフローチャート中心であるべきなんですよ。
なるほどな。壁に貼れるレベルのシンプルさが重要なんですね。
はい。それに一度作って終わりじゃなくて、半年ごとにこのボタンって本当に押しやすかったかどうかっていう現場の声を拾って、どんどんアップデートしていくプロセスが不可欠ですね。
最初から完璧なものを目指すんじゃなくて、まずは緊急停止ボタンとなる基本の3枚をしっかり設置する。それが従業員の尊厳を守って、結果的には会社の経営基盤を守ることにも直結するわけですね。
ええ、本当にそうですね。 経営者の従業員を絶対に守るっていう覚悟こそが実は最も強力な防具になるんですよ。
ありがとうございます。さて、日々忙しくされているリスナーの経営者やリーダーの皆さんに最後にもう一つだけ考えていただきたいことがあります。もし明日あなたの会社でこの3枚の緊急停止ボタンが完成したとします。でもいざ目の前で怒鳴り声が響いた時、従業員の方々は本当に迷わずそのボタンを押せるでしょうか？
いざという時に動けるかっていうのはまた別のハードルがありますからね。
そうなんです。なので次回の社内ミーティングでこのフローチャートを使ってどうロールプレイを実践するか、ぜひ一度考えてみてください。